主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌21:13の第1節から第3節までを歌います。賛美歌21の第13番です。主の祈りを捧げます。主の祈りは前のパンフにありますので、ご自由にご覧ください。主の祈り。天にまします我々の父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第10章第11節から21節までをお読みいたします。新約聖書の186ページの最後のところになります。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは 羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。この話をめぐってユダヤ人たちの間にまた対立が生じた。多くのユダヤ人は言った。彼は悪霊に取りつかれて気が変になっている。なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのか。他の者たちは言った。悪霊に取りつかれた者はこういうことは言えない。悪霊に盲人の目が開けられようか。一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された全知全能の方です。あなたはこの世を愛し、また私たち人間をこよなく憐れみ慈しんでくださいます。ありがとうございます。あなたが慈しんでくださるこの世界、あなたがこよなく大事にしてくださる私たち、この世は喜びに満ち、私たちは幸せに生きることが許されています。けれども現実の世界は何と悲惨なことが起きるのでしょう。コロナの流行、ロシアのウクライナ侵攻などで多くの人々が困難な中にあるというのに、先週にはトルコ南部で大地震が発生しました。トルコやシリアで3万人近くもの方々が犠牲になったとのことです。大変なことです。どうぞ生存者が救出されますように。今は冬の厳しい季節、被災者に温かい食べ物と医療品や医薬品が届けられ、安全な環境が与えられますように。どうぞ上からの御慰め、励ましが与えられますように。私たちがなすべきことを教えてください。今日もこうして招かれて主の日の礼拝に連なることのできる幸いを感謝します。私たちには招かれる資格など全くありませんが、あなたがただ憐れみにより私どもを導いてくださっていることを覚えて感謝します。今日の礼拝をお守りください。初めから終わりまであなたへの感謝と喜びを捧げる礼拝としてください。聖霊が共にいてくださいますように。 御言葉を語られる大沢正義先生を聖霊によって力づけてください。今日午後には長老会が持たれます。いろいろなことが話され、また決められていきます。主は我らが飼い主、どうぞその長老会を導いてください。私たちの教会の歩みを支えてください。この数日は春らしい天気ですが、明日からまた寒くなります。どうぞ高齢者や体調不良の方々をお守りください。言い尽くしませぬ感謝と祈りを救い主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の癒え、とこしえの命を信ず。アーメン。
牧師という言葉ですけれども、これはご存知の方も多いと思いますが、英語でパスタと言います。辞書を引きますと、一番最初にパスタ、牧師と出てきますけれども、次には牧夫、羊飼いと出てまいります。でこのパスタという言葉は元はラテン語由来の言葉のようで、そもそも牧夫、羊飼いを意味する言葉でありました。で私たちプロテスタント教会はもっぱら御言葉の務めに仕える者たちのことを牧師、羊飼いと呼ぶようになったのですけれども、その転居の一つは、私たちが読み進めていますヨハネによる福音書のイエス・キリストの言葉に由来するものであります。特にこの福音書の最後、十二弟子の一人シモン・ペテロに向かって、お蘇りの主イエスが私の羊を飼いなさいと命じた、その言葉を根拠としまして、教会専任の使い人のことを牧師、羊飼いと呼ぶようになったのであります。この羊飼いの務めがどのようなものであるのか、私たちがまず参照できるのは、例えば今日皆さんと共にお聞きしている主イエスの言葉であるかもしれません。ここでは主イエスキリストご自身がご自分のことを、私はあなたたちの羊飼い、あなたたちの本当の羊飼い、良い羊飼いであると自己紹介されているからです。羊飼いって一体どういうものであるのか、その良い羊飼いの良さ、また誠の羊飼いの真実さというものが一体どこにあるのかを、ここでお語りになりました。そしてすでに11節の頭から何の助走もなしに決定的なことをおっしゃっています。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私はあなたたちのために命を捨てるんだ。 私があなたたちを私の羊、私の羊の群れと呼ぶのは、私はあなたたちのために命を捨てるということなんだ。良い羊飼いとはどういう羊飼いであるのか、主イエスキリストが私たちの良い羊飼いであるというのはどういうことであるのか、全くの助走なしにもう最初から意の一番にこうおっしゃったのであります。けれどもよく考えてみますと、まあこれは大変妙なことを言っていると言わなければなりません。リアルな羊飼い、現実の羊飼いは果たしてこのようなものでありましょうか。時空を隔てた私たちには、まあ現代日本にいる我々には羊飼いというものが一体どういうものか全く身近ではありません。けれどもそれにもかかわらず、常識的に言ってこの主イエスの言葉が異常な言葉であることはよくわかるのではないでしょうか。家畜のために自分の命を捨てる覚悟を決めている牧場主、これはどうもおかしなことではないでしょうか。しかもこの羊飼いは別の箇所では群れ全体のためには命を懸けるというんじゃなくて、たった一匹のために命がけになってどこまでもどこまでも追いかけていくというのです。迷わずにいる、99匹が手元にいるだけでは落ち着かないというのです。たった一匹が帰ってこないとなると、すぐに駆け出していき、その一匹が見つかるまで夜も昼も探し続ける、私は羊飼いなんだというのです。さらにこの羊飼いの奇妙さが際立つのは直前の十節の言葉によってです。そこでは盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためだと言われています。この羊飼い、羊をほふらないんです。羊を食べないんです。羊の命を奪わないんです。羊をご自分の道具としないんです。羊を生活の糧を得る手段としないんです。むしろその羊たちがご自分の愛玩動物であるかのようにその命の世話をし、いや自分の子供であるかのように羊のためにご自分の命を捨てると言います。まるでこの羊たちと共にいることそれ自体が自分の命そのものであるかのように、そのたった一匹の命が失われることが自分自身の命が失われるようであるかのように、たった一匹の羊を大切にしてくださる。ここに紹介されている誠の羊飼い、良い羊飼いの姿というのは真実の羊飼いの姿であると言われながら、奇妙な羊飼いの姿、異常な羊飼いの姿が描き出されていると。リアルには羊飼いなるものを知らない私たちでもすぐにわかるのです。そして正直に申しますが、これが誠の羊飼いのであり、これが羊飼いのモデルであるならば、私は戦慄いたします。身震いせずにはおれません。この羊飼いはまるで羊が我が子であるかのように、そのために命を捨てると申しましたが、本当のことを言えば私たち人間は我が子のために命を捨てるということでさえ胸を張って言えるものではないと思うんです。今私は病気療養中の妻に代わって、姉の助けを借りながら、そして姉にほとんど家事を担ってもらいながら 3人の子供たちと過ごしていますけれども、まあ本当にイライラしっぱなしであります。当然自分の子供のために命を捨てると心の底から言えますが、テレビとゲームの音が同時になっていて、お茶がテーブルにこぼれたと思ったら今度はお椀がひっくり返り味噌汁が床にぶちまけられると、そしてその処理中に喧嘩が勃発しどっちもが言いつけに来るという状況が毎日毎日続くと、これね、逃げ出したくなります。我々はそういうものに過ぎません。格別に愛すべきものでさえ愛し抜いていると満足には言えません。かっこいいこと言っても本当はかっこよくは生きられない。そのような私たちだから疲れ果てたり体を病み心を病むだけでは足りず、羊のために命を捨てるのが良い羊飼い。誠の羊飼いであるとシュエスがおっしゃる言葉に身震いいたします。けれどももちろんこれはシュエス・キリストの自己紹介の言葉であります。私たちの参照すべき羊飼いの姿だと申しましたが、そうでありながら私たち人間は即座にこの主のお姿を私たちの模範として戒めとして直接与えられているわけではないでしょう。このような羊飼いは主イエス・キリストだけなんです。どれくらい前のことかはっきり覚えていませんが、一時期 WWJD というアルファベット4文字の書かれたリストバンドや洋服ステッカーが流行ったことがありました。 WWJD っていうのは What would Jesus do? の頭文字を取ったもので、もしジーザスだったらこんな時どうするだろうかという意味を表す4文字であります。何かの選択に迫られる時、意地悪な心、臆病な心、醜い心がこの心に湧き上がってくるとき、もしジーザスだったらこんなときどうするだろうかと、まずは自分に問いかけアクションに移そうという心意気を刻んだ言葉であります。クリスチャンの間だけでなく、スポーツ用品店や雑貨屋さんでも売られていたので、アメリカから来たおしゃれアイテムとして若者の間にそれなりに流行ったことを覚えております。しかし北陸学院で若い頃教鞭を取られていたトーマス・ヘイスティングス先生は、実は私の進学校の恩師でもいらっしゃいますが、母国発信で日本で流行りましたこの WWJD についてこういう批判を持っておられました。私たち教会がまず問うべきは WWJD じゃないんじゃないか、むしろ我々が問うべき聞くべきは WDJD だと。その意味は What did Jesus do? すなわちジーザスが何をしてくださったか、何を成し遂げてくださったか、それを聞こう。羊のために命を捨ててくださったのであります。羊を喰らおうとする狼の前に身を乗り出して、羊のために命を捨てる生き方をしてくださったのであります。今日の14節でこのお方がおっしゃいます。わかるだろ、その羊とはお前のことだ。今日この言葉を私の声を耳にしたお前のことだ。わかるだろ、聞こえるだろ、響いてるだろ。ここに語られているのは私とあなたのことなんだ。すなわち主イエスが この私にしてくださったことがここにあるのであります。教会の中で牧師と呼ばれる人はそれほど多くありません。ほとんどの人は信徒、教会員と呼ばれます。けれども私たちプロテスタント教会の本来の理解に従えば、2種類の人間がいるわけではありません。牧師も含めて、ここには主イエスの羊がいるだけ。ここに語られているのは私とあなたのことだという主イエスの声を聞き、その声に耳を開かれ、この方についていく羊の群れがあるだけであります。良い羊飼いはイエス・キリスト、このお方だけ。誠の羊飼いはただこのお方一人だけ。私たちのために事実十字架で命をご自分から捨ててくださったこのお方だけが私たちの誠の羊飼いであります。良いという言葉、真実という羊飼いへの継承は他の誰にも許されず、ただこのお方だけにふさわしく、また私たちがこのお方だけに捧ぐべきものであります。シモン・ペトロに命じられた主イエスのお言葉にもう一度目を留め直すとき、私たちは改めてそのことを心に受け止めることが許されています。すなわちこのお方はあなたの羊を飼いなさいと教会に命じられたのではなく、私の羊を飼いなさいとお命じになったのであります。そしてもう一度申します。私たちプロテスタント教会には2種類の人間にはおらず、ただ1種類の人間がいるだけです。ここに語られているのは私とあなたのことだということを知っている、主の声を知っている、主イエスに知られ、また主の声を知っている神の独り言、私とあなたの関係に生き始めている人間がただいるだけであります。つまりこれは私のことであり、また皆さんのことでもあります。私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、あなたが私の羊を飼いなさい。私は雇い人にはもう任せないんだ。私の羊であるあなたが私の羊を飼いなさい。羊であるあなた方がお互いを飼うのだ。互いを養いながら、互いに養われながら生きていくんだ。この群れの中には盲目的に牧師に従う者など、ただただ牧師に養われるだけの受け身の者などいないのです。誰もがキリストから直接声をかけられ、その自分に語りかけられた声によって互いの魂の配慮をするように召されています。それがルターの語りました全信徒祭司制の心であります。それでは牧師とは何であるのか。神が召されたと信じ教会が建てる模範です。互いに養い養われる羊である羊飼いの模範です。養うということはどういうことであるかという模範であるだけでなく、養われるというのはどういうことであるかということの模範であります。しかもこの模範とはいわゆる模範的な模範ではなく、お一人お一人の身に起きていることの例としての模範であります。20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトという人は、その職務の本質について噛み砕いて言えばこういうことを言います。 この奉仕の本質は、私たちはみんな神様の前で自己弁護も自己責任も取れない、弁護者イエス・キリストを必要としている人間であること、またそのような情けない人間である私が頭の先から足の爪の先に至るまで事実このお方に救われ背負われまっすぐに起こされ喜びを与えられて生きている、そのことを感謝して生きているということ、これがこの奉仕の職務の本質だって言います。つまり全てのキリスト者が自分のこととして聞き取り、自分のこととして受け取った主イエスキリストの福音を生きる、はっきりくっきり自覚して証ししながら生きている、それがこの牧師の職務の本質だというんですね。だから結局全てのキリスト者が召されていることへの実例として、またそういう召された者たちの群れを代表しているのであります。私は私の主イエス、私と主イエスとの固有の出会いを私の固有の声を持ってここで語ることが許されております。私の良い羊飼い、私の誠の牧者であるキリストの声を私は今日も聞かせていただきました。私はあなたを知っている、私はあなたのために命を捨てる、私は逃げない、狼にあなたを奪わせない、盗人にあなたを盗ませない、そのために十字架に突き進んだんだ、私の意志として私の力の行使として父なる神の技としてあなたのために命を捨てた、私の名前を呼びながら主がおっしゃってくださったこの声は、お一人お一人の名を呼びながら今主が語りかけてくださるお言葉であります。これは皆さんがご自分に語りかけられている言葉として思い起こすことが許されている言葉、ああそうだ、それはこの私に語られた誠の飼い主の声だ、そうやって思い起こすことが許される言葉です。そしてまた今到来した言葉です。ああそうだ、これは今仲間の口を通して生きる神が今私に語りかけてくださっている言葉だ、そう言っていい主の声であります。そしてこの声を聞いたならば語らずには折れない、溢れ出さずには折れなくなる。ねえ聞いてください、狼じゃない誠の羊飼いがいるんです、盗人じゃない良い羊飼いがいるんです、私とあなたが生きるために命を注ぎ尽くしてしまう方がいるんです、これからそれが起きるんじゃなくてもうそれが起きたって言うんです。ねえ聞いてください、私たち捨てられないんです、私たち奪われないんです、私たち殺されないんです、滅ぼさないんです、これは私とあなたのことです。お互いの存在からこのようなキリストの言葉、キリストの声があふれ出し、聞き合い語り合う、それによっていよいよまた命の言葉があふれ出し、聞き合い語り合う、これが教会であります。そしてこのキリストの声を聞き語り合う群れというのは、キリストのようになることはできずとも、キリストの印がつけられたものとして互いが互いに対して残酷になりすぎるということはどうしてもできないのです。たとえそれが子供のままごと遊びのようなものであったとしても、そのような自分の限界をわきまえつつも神と自分と隣人への愛にどうしても生き始めてしまうのです。私たちのために命を捨ててくださった神を愛し、キリストの命の込められた自分と隣人を 神の宝として愛し始めるのであります。しかも今目に見えるキリスト教会の幅っていうのは本当の教会の幅ではありません。16節、私にはこの囲いに入ってはいない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない。私たちの羊飼いはおっしゃいます。つまり私たちから溢れ出す命の言葉は教会の壁の内側にとどまったままではありません。溢れ出してしまいます。この礼拝の後に私たちがこの街道から出ていくとき、誠の羊飼いの声はこの場所に置いていかれ、一週間封印されるのではなく、私たちと一緒に溢れ出ていくのであります。生ける神の声、命の声、人を生かす霊の声、この命の声はこの時代を支配する霊、時代の亡霊にとって危険極まりなく恐るべきものであります。20節、時代の霊にとらわれた者にとってキリストの命の声は悪霊の声のように響いたのであります。それが自分たちの霊力を蝕み、やがて無力化してしまう命の声だったからです。それはこの世、時代を支配する霊にのとって恐ろしく不都合で嫌な声なのであります。しかしどんなにレッテルを貼り押し込めようとしても、溢れ出し到来する命の声、生ける神の声、受肉したキリストの声は死の力をちらつかせて我々を脅すものがあったとしても、もうかき消すことはできません。使徒パウロは私たちを代表してこのように証ししました。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。どんな霊も、どんな時代の霊も、キリストイエスにあって神が示してくださった愛から私たちを引き離すことはできない。キリストの十字架に表された神の愛は無力ではなく力です。囚われ人を解放する力です。この力ある愛によって我々の目が開かれ、耳が開かれ、新しい泉、新しい日となった人間があちらこちらに現れ、飼うもののない羊のようであった人間は死と悪魔の眠りから人間を起こす、キリストの音取りのような声に合わせて合唱する一つの群れとなり、一人のお方に導かれていくのであります。そしてそれはもう今日その御声を聞いたお一人お一人において今ここで始まっていることであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、死の力、悪の力、この世の力が私たちに押し迫り怖いだろう、言うことを聞けと私たちを脅してまいりますけれども、けれども主よ、あなたは死よりも天使よりも空中で剣を持つよりも強いお方であり、御子において注いでくださった愛を決して取り去りはしないのだと、今私たちに向かって力強く宣言してくださる方であります。さまざまな世の亡霊によって、その力によって怯えさせられ駆り立てられている私たちでありますが、今一度 このキリストの命の声に、あなたの愛の声に心を定めることができますように、今この時、そのようなこの世の力の脅かしの中に置かれている者たち、トルコの人々、シリアの人々、ウクライナの人々、ロシアの兵士たち、どうぞ神様、キリストの命の込められた自分であり隣人であることによって支えられることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美が21の120番を歌います。 感謝の献金をします。ご奉仕の方お願いいたします。